こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第151回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
進め上手の行動心理学。
お、進め上手、
進め上手ですね。
ああ、
ということでお届けしていきますけれども、
はい、
結構私先生にいろいろおすすめしていることが多い、
はい、
無意識で、無意識なのか、
そう、
はい、
はい、そうですね、
はい、
私も多いですかね、だいぶこう勧められて、
はい、
こう何か買ったり、
うん、
決めたりしていることは、うんうん、はあ、結構あるなと、と確かに思いますね。
かりんとうこれが美味しいですよとか、
はい、
食べ物系が、
ね、そうですね。
あと、まあ、あと機材とかね。
機材は多いですね。
まあ、機材はもちろんその知識が関わってくるので、
はい、
まあ、上手かどうかっていうよりかはちょっとね、違うかもしれないですけれども、
そうですよね、
はい、
私から、ね、聞いて、
はい、
これ、いいマイクあったら教えてくださいとか、
うん、
録音するのは何がいいかとか、
はい、で、
まあ、質問するから、それはね、で教わって、
はい、
で、あ、やっぱりそれならいらないっていうのも、ね、うんうんうん、だから、まあ、聞けば、あ、大抵買いますもんね。
そうですね、うん、
最近で言うと、
お、なんかありましたっけ。
はい、ポッドキャストですね。
お、ポッドキャストをやりましょうっていう話ですね、
はい、ですね、
はい、
まあ、私がそのポッドキャストというものについて、うん、あまりよくわからなかった、
はい、
知らなかった状態で、で、ポッドキャストを音色塾として、
うん、
やったらどうかなという、 こう提案が、
そうですね、
で、それは、ね、どういうものかと、うん、こう質問をしながらで説明をしてもらっていたら、もう気がついたらもう私の方がノリノリでそれはやらない手はないと。
そうですね、
ですね、
まあ、私もある程度確信を持って、
はい、
ね、その波が来ているだとか、
うーん、
この、ね、私たちずっと音声配信をしているので、
はい、
うちらがやらずして誰がやるんだみたいなとこもありますし、
ね、はい、
はい、まあ、そういうのも総合的に考えて、まあ、今、ね、いいかなっていうのはありましたけども、
はい、はい、ですね、だから、ね、その場面を振り返ってみると、
はい、
もうわずか数十数分とか数十分とか、
うん、
そんな時間でもう、いや、じゃあこのポッドキャストでこの、ね、録音をする、ね、こう配信をするテーマ何にしようか、何にしようかっていう、
はい、
もうやるのが前提の、
うん、ね、前提の
話に、はい、流れになっているという。
確かにそうですね、はい、まあ、そんな進め上手の
上手だなと思いますね、
はい、今日はちょっと掘り下げていこうかなと思うんですけれども、
はい、
はい、まあ、やっぱり進めて、まあ、進めるだけではなくて、はい、もちろんそうやって相手が行動、うん、納得して行動してくれるというのを含めて、
はい、
まあ、そこまでで進め上手というふうに、もちろん言ってるわけなんですけれども、
そうですね、
うん、相手がやっぱりね、聞いて動くというのが、うん、
はい、
行動してくれるというところが一番大事ですよね。
ですよね、
うん、
でこの、ね、相手を、人を動かすという話は今までのレッスンでも、ね、うん、
はい、
何度も出てきていますが、そこがうまくいけばもう自分の今の悩みはおそらく全部解決するでしょうね、
うん、お、進めて相手が動いてくれるこう、
はい、
メカニズムが分かれば、
はい、
ほう、意外とそういう身近な悩みってそれに集約されたりするんですかね。
と思いますね。仕事で、セールスをしている方、
うん、
これは人に何かを買ってもらうというのは、
確かに、
はい、これはまさに進めるという、
そうですね、
ことだし、あとは集客ということが難しいんですという相談結構あるんですが、
うん、
これも進めて、乗ってもらう、動いてもらう。あとは、
ね、
部下が動いてくれないと、
うんうんうん、
はい、これも何かを進めて動いてくれたら これも悩みは解消ですよね。
はい、確かにそう言われると、
はい、
進めて相手を動かすというのは、
はい、
まあ、何気なくね、こう、うん、お昼カレー食べ行こうよみたいな場面もあれば、
うん、
もっとそうやって商品を売ったりとか、
はい、
もっとね重要な場面で人を動かすみたいな、うん、そういうところにも確かにつながってきますね。
ありますよね、
うん、まあ、この、ね、行動させる、こう人が勧められて行動を起こす時の心理、
はい、
まあ、理解をしていけば、
うん、
まあ、そこら辺もね、こうどんどん上がっていくんじゃないかなと思
って。そうですね、より上手になりますね、
うん、なりますよね、
はい、でやっぱりこう大事なことって、
はい、
強引にこう押し付けるとか命令する、自分のこう立場によって命令して動かすとか、う
んうん、はい、
これではどこかでうまくいかなくなると思うんですよね。
そうですね、まあ、その時はこう立場を利用して、
うん、
無理やり動かすことはできたとしても、
はい、
ね、どこかで手抜いたりとか、
うん、
なんか嫌々ながらやってたりとか、
ね、
絶対成果上がんないですもんね、
はい、
うん、
それは決してこう進め上手とは言えない。
そうですね、
うん、
指示上手でもないですよね、
うん、ですよね、
はい、
だからこう強引に動かすのではなくて、喜んで動いてくれる、
うん、
フェルモンドさんが、ね、いろいろ進めてくれて、
はい、
私はいやいや買うわけじゃないですからね。
そうですね、
もう喜んで注文して届くのを楽しみに待ってるってい
う、はい、これが、うん、そうですね、まあ、結構言われることは確かにあるんですけども、
うーん、
あの多分私が本当に本気でそれをこう楽しんでたりして確信を持って進めてるので、あの当然ね、A というマイクがいいのに B というマイク高いから売ってやれとかそんなんないじゃないですか、はい、
ですよね、
はい、私得しないですからね、
うん、
あのアマゾンが得するだけでね、
でね、
はい、なのでやっぱりこう本気で進めてるみたいな、あと、
うん、
進めてる本人が一番楽しそうみたいなところが、
うん、
もしかしたら伝わっているのかもしれないですね。
でしょう ね、はい、それは伝わってきますね、
うんうんうん、
だからこうね、自分でも買うとしたらこれだよと、
はいはいはい、
ね、思って進めているから。
そうですね、
ですよね、
うん、
だ決して、ね、相手を騙してやろうっていうような気持ちが、
うん、
ね、ちょっとでもあればやっぱりなんかのね、こう強引さとして出てきたりしますもんね、
はい、そうですね、
うん、
今日もですね、あの、はい、茨城の、今ちょっと私茨城にいるんですけどね、
はい、
茨城の名産をちょっとお土産で買っていくという状況がありまして、
はい、
茨城の名産品を調べてたんですよ、
はい
はい、でいや納豆持ってってもみたいなあるじゃないですか。
おお納豆
持ってってもやっぱりちょっとあのお菓子系というか、はい、あの、
うんうん、
スイーツ系っていうんですかね。
あ、いいですね、
はい、そういうのなんか探したんですけど、
はい、
つくばプリンとかあるんですけど、この季節なかなかそれを移動させるのもしんどいっていうのがあって、
確かに、
はい、なんかあの干し芋らしいんですよね。干し芋、
うーん、
ね、昔よく食べますね、はい、干し芋
好きですね、はい、
はい、で、あのそれがなんか全国もう、うん、すっごいシェアになったんですよ、茨城が。干し芋
ってことは、はい、さつまいもの生産が多いっていうことなんですか。
いや、どうなんですか、さつまいも自体って鹿児島とかね、
うん、
まあちゃんかなと思うんですけど、干、まあ、し芋がとにかくすごくて、ね、で家の近くに干し芋屋さんが実はあったんですけど、
はい、
すっごい並んでたりしたんですね、で、まあ、私もそんなに、まあ、干し芋並ぶかと思ってしばらく、はい、まあまあ行ってなかったんですけど、まあ、こういう状況になったので、うん、
はい、
まあまあ行ってみようかなと。
行ってみた、
はい、まあ、専門店なんで、まあ、どうせ美味しいだろうと、
うん、
いうことで行って、
はい、
まあ、さっき買ってきたんですけど、
うん、
干し芋って自分が知ってるやつはですよ、もうあの、
はい、
ちょっとかなり乾燥してて、
干しですもんね、
はい、あの、はい、ちょっと白い粉ついてて、
はいはいはい、
手で裂いて食べるみたいな、ね、そんなやつじゃなかったですか。
もうそのイメージ以外ないですよね。
ですよね、
はい。
でもね、今のっていうか私が知らないかもしれないですけど、
はい、
干し芋ってもっとね、まあ、もしも干し芋なんて基本は乾燥してるんですけど、
はい、
でももうちょっとねちょっとしてて、
お、
もう甘さが
はい、
さつまいも の焼き芋の甘いところでちょっとねちょってしてるじゃないですか、
はい、はいはいしてますね。
あれを干したようなイメージなんですよ。
それって、
はい、
干し芋をこう袋で買ってきて、
はいはい、
その中にちょっとだけある
当
たりどころですよね。
そうかもしれない。そうです、はいはい、それがベースに今なってて、
はあ、
で丸いやつと平べったくこう切ったやつパターンがあるんですけど、
はいは
い、いやそれが本当にだからもう蜜がこうなんか詰まったような、ただちょっとベトベトするぐらいのやつ
なん
ですよ、
うん、
それの干し芋で、
いいですね、はい、
で揚げる分 と、
はい、
ちょっとせっかくだから買おうと思って、
はい、
これ本当においしい。ちょっとかりんとうを超えてしまうかもしれないという状況にですね、はい、なってまして、
いや
も
ういいですね。
しかもスイートポテトとか、
はい、
好きですよね。
大好きです。大好物。
あの感じで、
はい、
もう高級な干し芋みたいな感じなので、これね送りましょうか。
いいですね。楽しみ待ってます、
はい、これはちょっとかりんとうと、
はい、
今日ど
っちも
両方
あるくらい
両方ちょっと常備してあるんですけど、どっちを食べようかみたいなところになってますけどね。
いや干し芋っていうのはもともと好物なんですけど、
はい、はいはい、
ね、そういう中で、
うん、
このちょっとペタペタするような
ところ、そうちょっとペタペタするんですよ、
ね、
うん、
それがもうベースになってる。
そう、
あ最高でしょ
う、ね、最高に。その甘いとろっとしたところをなんかこう凝縮したようなやつで、ああ、まあ、今のっていうのもおかしいですけど、
はい、
はい、私が知らなかった干し芋でした、
はい、専門店では。
そうそうそうそう、
あ
なんでちょっとしばらく干し芋にハマろうかなと、はい、思ってるんですけど、いかがですか。
それはいいですね、
はい、また進めてしまいましたという
ね。それはもうだって今大好物のかりんとうに並ぶと言われたら、
はい、
ね、はい、ねえ、はい、
かなりですよ。かなりの攻撃力がありました。
は
い、
だからそういうことなんでしょうね、
うん、
これがもし今フェルモンドさんが干し芋屋さんの人だったら、
はいはい
ね、これは、ね、利害関係があるから、
うん、
ね、一生懸命売ろうとしているなってなるけども、
ね、うん、
ね、お客さんとして体験してみて、で本当にいいなと、
うん、
ね、思って進めてるわけですもんね。
しかも途中ちょっと懐疑的で欲しいもので並ぶみたいな、ね、そういうことを思いながらでも行ったらやられたっていう、
はい、
ありましたんで、
ね、
今度ぜひということで、
いいですね。
ではちょっと続きに行きたいんですけども、
はい、
でその勧め上手はですね、
はい、
する前提に乗せてから選ばせると、
はいはい、
でそしてまあ人の行動は意外と適当であると、まあこれはちょっと進めていきたいんですけども、
はい、
はい、
このですね、
する前提を作って、
はい、
っていうのはどういうことなんでしょう。
そうですね、
はい、
この、まあ、一番分かりやすく言うのは、はい、この干し芋を、
うん、
もう買うことになった。
なった、
はい、うん、それを前提としてこれ、ね、干し芋を、
うん、
ね、送るとしたらどなたに送りますか、
はいはいはい、
っていうような聞き方をすると、
うん、
まあ、送るとしたらここに仮定は含まれてるんですよね、
うん、
英語の if は含まれてはいるけれども、
はい、
でこれ送るとしたら、うん、どなたに、ね、送りたいですか、
うん、
って聞くと、そうだな、例えばじゃあ親が欲しいも大好物だから、
はい、
送ってみようかなとか、
うん、
っていうことを考える。
そうですね、そう言われたらそういうふうに思考が勝手に動くと、
はい、
うん、
これがもうそのすることになっている流れの中での思考ですよね。
よくね、はい、買うかどうかも分からないけど A にしますか B にしますかみたいな、
はい、
はい、 ギリギリのやつありますよね。
そうですよね、はい、だからこういうもう、ね、買うことになっている人じゃないと考えないことを考えてもらうと、うん、という、その欲しいもって、ね、冷凍をして冷やしても美味しいんですけども、
はい、
ね、まあ、温めてもまた美味しいんですよね、
はい、
ね、今日お借りになったらどっち試してみますか、
はい、
なんてまだ買ってない人に聞くと、え、冷凍って聞いたことないですね、ちょっと試してみようかな、
はい、
なんていうふうに考えてくれると、うん、でね、温める方とじゃあ両方できれば試したいから、
はい、
2袋くださいっていうふうに自分から、ね、こう倍量選んでくれると、お、
ね、確かにありそうですね、
はい、
もうその時点で買うのを、はい、買うであろうという前提でどちらかを選ばせるみたいな、はい、
ですよね、
うん、
でただこういう時に、はい、意外と人のこう選択というのは、
はい、
いい加減なもので、
うんうん、
の論理的に説得されたから動くというわけでもないんですよね。
確かにそうですね。逆に論理的に言われたら、
はい、
論理的に少しでも破綻があったりとか、まあ、
そう、
それ自体がちょっと嫌な感じがしたりとか、はい、そっち側に意識が向いてしまうかもしれないですね。
ですよね。
うん、
だから、ね、フェルモンドさんがもうこれ大好きでカリントードっていう、こう、うん、話をされると、え、それちょっとじゃあ一口、
うん、
ね、食べさせてっていう感じの気持ちになって、うん、で、買いたくなると、もうそれをね、こう、そうだな、スイートポテトと干し芋と比較して、うん、どっちが得だか分かりますかみたいな、ね、賞味期限が、ね、スイートポテトは何日、うん、干し芋は干してあるから何日、うん、みたいにこう、ね、数字なんか上げながら
言ったね、
説得にかかってる。
そうですね、はい、でまあ、スイートポテト好きですよね、ということはスイートポテトの芋の部分が好きという前提でよろしいですよね、うん、
はいはい、
ということは同じ成分が入っている干し芋というのも候補に入ってくるということで間違いないですか、はい、もうではそれを前提に進めますねみたいな、
はい、完全に追い詰めにかかってますね、
は
い、
そうすると、はい、なんか逆にスイートポテトと干し芋は違いますよって、うん、なんか逆に言わせてしまう、
はい、はい、ね、ちょっと自分の中では別物なんですよね、はい、
ちょっと一緒にされると困るかなみたいな、
はい、ね、じゃあまた来てみますって、ね、うん、引かれてしまうかもしれない、うん、この辺は結構感覚的に我々は選択をしている、はい、これ実験は以前にこのネイロ塾の音声レッスンで挙げたかなと思うんですけど、
はい、
コピーを取っている人に、コピー機に並んでいる人にこう割り込みさせてもらう実験というこれは大変有名な実験ではあるんですけれども、エレン・ランガーという心理学者が、
エレン・ランガーさん
ですね、はい、がこう人間が何かをこう判断をする、
はい、
で決定をするときに何でこう行動を決めてるんだろう、
で面白いですね、
はい、行動というのは意外とこう論理的なことではなく
です、ね、
単なる形式的なこととか、本当に簡単なことで変わってしまうんじゃないか、で、はい、実験をしたのが、
はい
はい、このコピー機に並んでいる人に声をかけて、で、すいませんちょっと急いでるので、コピー先に取らせていただいていいですか、
うん、
でこう割り込みさせてもらえたら成功、
はい、
でいや自分だって急ぐんでって、ね、割り込みさせてもらえなかったら失敗という、
はいはい、
でこのコピーを取らなければならないので、
はい、
ちょっと先に使ってもいいですかと、
はい、
これよく、
ね、よく考えるとおかしいですよね。
おかしいですよね、はい、コピーを取らなければならないから前の人もやってるわけで、
うん、そうですね、
で自分だってまあ同じだけれども、はい、ね、取らなくていいのに来てるわけはないんですよね。
そうですね、
なのに、ね、すいませんちょっとコピーを取らなきゃならないのでちょっと先にやらせていただいていいですかと理由をつけたら、
はい、なんとですね、まあ、理由ではないですけどね、
そうです
もはや
理由の 形にしただけですよね。
あ、そうですね、そういうことです。
そしたらなんと 93% の人が譲ってくれたという、
うん、おー、ほぼ譲ってるってことですね。
はい、ほぼ全員がおー、どうぞどうぞと。
はいはい。
だからそこでね、わずか 7%、
うん、
もう本当例外的な人がいやいや、コピー取らなきゃならないっていうのは自分も一緒なんで、
うん、
後ろ並んでくださいよって、ね、そういう反応を、論理的には正しい反応をしたのは例外的な存在だったと、
はい、そういうことですね。
はあ、
これはもうその時の雰囲気とか声のトーンとか、
はい、
まあ、急いでる感じとか、
はい、
まあ、そんな、まあ、瞬間的に、まあ、適当といったらあれですけど、そんな時のノリで判断しているっていうことですよね。
ということですよね。うん、本当にこう、ね、感覚的な刺激によって、
はい、
我々の選択は変わるぞと。
だちょっとしたことですよね。本当にわずかな流れで、
はい、
まあ、さっき の, そのするのが前提だっていう話もありましたけど、わずかなこの言葉の使い方とか前提の設定の仕方で結構変わってくるってことですね。
変わってく
る、うん、コピーを取らなければいけないので取らせてくださいっていう話ですよね。
ですよね。
はい、
他に似たような、
ええ、
このちょっとした、まあ、言葉とか動作で相手の行動が変わるよという例を挙げますと、
はい、
電車の中で席を譲る、
おありますね、
はい、自分が座っていて、
うん、
したら目の前に、まあ、お年寄りが立った、
はい、
で席を譲ろうかなという時に、はい、こう進め上手
の人
な人というのは、はい、もうスッと立ち上がるんですよね。
あ、言う前に、
はい、
先に立ち上がる、
立ち上がって でもう立ち上がって動きながら、
はい、
どうぞおかけになりませんかというふうに声をかけると
、はいはい、
そうすると、ね、進められた側としてももう目の前に席が空席ができるわけですよね。そうですね、
空いてるわけですもんね、
はい、
そうすると自然に、あ、すいませんねっていう感じで座るパターンもあるということ
ですね。はい、これは座りやすくなると、
はい、
でもこれが仮にこう座ったまま、
はい、
相手立ってる目の前の相手の顔を見上げながら、あ、座りますかとこれをされても、
確かにね、
ね、あ、いや、もう、ね、あのそんな長くないから、
うん、
まあ、長くないっていうのは降りる、駅降りる
から、はいはいはい、わかります
、いいですよ、大丈夫ですよ、はい、なんて言って断ってしまうと。
確かに、まあ、一応形式的に言ったんかなみたいな風に、うん、
そんな感じですよね。
取ってしまいますよね。
はい、だからそれはもう進め上手の人とは動きが違うと。
確かに本当に進めて、あの座ってもらいたいっていう思いがあったとしても、
はい、
すっと先に立ってから言うのか、うん、座りながら、あ、座りますかって聞くのでは、
はい、
違うでしょうね。
違うでしょうね。
本当わずかですけど、そこがやはり進め上手というところになってくるんでしょうね、うん、
はい、うん、これも実験ができるので、
はい、
ね、エレン・ランガーさんになんか実験やってほしいですよね。
そうですね。
何パーセントこう差があるか、
はい、
はい、
なんかあのさらに席どうぞって言ってどっか行っちゃう人もいますよね。
ああ、はい、うん、もうあとはあなたの好きにしてっていう感じ。
そうです、そうです。でなんか気遣わせて、うん、ね、はい、さらにこう席を譲って目の前に立たせてるっていうのも微妙なので、うん、
はい、
どうぞって言って、うん、なんか隣の車両に行ってしまったりとか、
あ、
そういう人も見たことありますね。
あ、上手ですね、
う
ん、
そうですね、う
ん、はい、あとは、
はい、
そうですね、誰かと食事に行って、
はい、
つまりこうお連れさんがいる感じですね、うん、で食事をしてデザートを頼もうか、ね、最後に追加しようかっていうような場面、はい、
うんうん、
でデザートを頼むか頼まないかの選択、
うんうんうん、
どっちへ流れるか。
そうですね、最後甘いものを食べるかどうか、
はい、
これは私得意ですよ。
ね、じゃあどんな聞き方で頼む流れにしたいとき、
流れにしたいとき、百発百中ですけども、
はい、
まあ、当然メニューを持ちます。
お、もう持つんですね。
持ちます当然こう、はい、デザート用のメニューから持ちます。
はい、
で、うわ美味しそう、これ食べたいなって言って、どれにする、どれにする、俺あんみつみたいな俺あんみつ食べるんだけど、
はい、
どれにするって、なんか食べ物食べるみたいな。
もう ね、どれにするっていうことは、頼むっていうことは決定してるわけですもんね。
まあ、もう少し弱めだとしても、
はい、
ああ俺ちょっとあんみつ食べようかな、なんか食べますみたいな。
お
でもメニューを持って喋ってる。
はいはい、
そうすれば、あ、じゃあ、ね、このアイスにしようかなとか、
はい、
くず餅にしようかなみたいな、そんな感じ。はい、
これもまさにその流れに乗ってるわけですよね。これ流れに乗らないとしたら、
はい、
もうメニューも手に取らず、
うん、
デザートも頼むっていう感じの聞き方されたら、
今日はいいかな、
ね、みたいな、なんか、ね、遠慮しちゃいますよね。
はい、まあ、時間の、ね、頼んだら時間も伸びるわけですし、なんか気遣わせてるみたいな、
ね、
あ、どっちが正解なのかなっていうのがありますけど、
読み取らないと。
そうですね、あ、もうこの人あんみつ頼むんだっていう
、ね、はい、だこれも、まあ一部ちょっと悪用しているようなところもあるかもしれないけども、ね、頼まない流れに持ち込みたいならそれもできちゃう、
うんうんうん、
ということですもんね。
一応でも聞いたよっていう、
はいはい、
うん、
ですね。あとはそうですね、セールス、さっき、ね、その干し芋屋さんの人ならっていうありましたが、そのセールスで売りたいと、
はい、
だから自分が何か扱っている商品を買ってほしいという場合も、もう相手が買うことになっている流れで聞く、でね、さっきの
そうですね、
どっちで、冷やして食べますか、はい、温めて食べますかみたいな、これ、ね、エアコンを、ね、買おうかな、どうしようかなって迷ってるいうお客さん、はい、に、どうしますか、って、ね、聞くのは、じゃあもうちょっと考えてみますね、というふうになりやすいので、
はい、まあ、そのエアコンもね、つけるとしてもやっぱり自分の部屋にどういうふうにつけるかとか、まあ、そういうのをこう想像させるっていうのは一つ大事かなと思うんですよね。
はい、
結構こう進める側と買いに来た側だと、買う側っていうのはこう自分の家のつけたらどうなるかとか、そういうのを買ったらどうなるかみたいな想像するじゃないですか。でも売る側ってこういう機能的な説明をしてしまったりとか、
ね、本当そうなんですよね。
いかに相手が何を考えてるかっていうところにこう寄り添えるかっていうのが大事かなと思いますけど、
ね、その商品に詳しいだけに、ね、どうしてもこれね、以前のこの機種とはこの辺が新しくなって、節電もできるようになってなんていうのを聞くけれども、今の、ね、お部屋にはこれとこれどちらの色が、合いそうですかなんていうふうに、ね、はい、こう聞かれたら、そう、どっちかといえばこっちかなってもう、ね、その自分の部屋に取り付けたシーンをイメージしながら、
そうですね、
ですね、考えたりしますもんね。
うん、私 もエアコンではないんですけど、空気清浄機みたいなのを買おうかなと思って、まあ、随分前なんですけど、はい、電気屋さんに行ったんですよ。でそれはこう犬がいるんで、
はい、
まあ、結構ちょっとこうおしっこの匂いとか出るじゃないですか。
はい、
なので、まあ、なんとなく空気清浄機みたいな、があればいいのかなと思って買いに行ったんですよね。
はい、
で、まあ、その中からなんか選ぼうとしていたら、まあ、うまく接客のね、こう聞いてくれた人がいて、
はい、
で、なんで買うのかっていうのをちゃんとこう掘り 出してくれたんですよ。
はい。
で、いや、犬がいてこれこれこうでって言ったら、あ、それならこっちですよって言って、もうペットの匂いを消すんだったらもうこれしかないですみたいな。
あ、
でその良さをさんざん説明してくれて、そっちを買いました。でも後からいろいろ調べていったら、やっぱりペットの匂いだったらこれが決定版みたいな、
は
い、
あ
のネット上でもなんかそんなコメントがいっぱいあって、はい、間違いでもなかったっていうことなんですよ、
ね、
で単純にね、いや空気清浄機買いに来たんですみたいな感じで、その裏にねペットがいるっていうのを出さなければ、
はい、
多分普通の空気清浄機を説明して買ったんだなと思うんですけど、
うん、
そこら辺も、
ね、
はい、うまかったなと思います。
うまかったですね、
うん、
これは本当にもう流れの中に乗せる、
はい、
もうすでにその流れにいるものとして話をする、
うん、
今の最後のねこのフェルモンドさんの例は、
はい、
もうフェルモンドさんから流れを引き出したという、
うん、
まあ、うまい例ですよね。
そうですね、
もうペットはいるところで使うというこのシーンを聞き出したから、
うん、
これはもうそこで成功したようなもんですもんね。
そういうことですね。
はい、
そこでも悩みが一気にこうイメージできるから、
うん、
こっちを進めるっていうな。
ですね。ね、こう我々は行動するときに、
うん、
こう完全にこう理屈で、
うん、
得なものをこう正解をこう決めているかというと、
はい、
案外こうラフというか感覚というか、
そうです
ね、ね、こう流れによってスルッと変わってしまう、
うん、ありますよね。
はい、
そのさっき前提でっていうのありましたけども、
はい、
もうそれがこう相手とうまくこうコミュニケーションがうまく取れてるような相手だと、
うん、
さらにそれをもううまく使って、
はい、
お互い分かってるんですよ。例えばお昼の時に、うん、
はい、
今日何食べ行くってなったら、
はい、
あ、じゃあ今日何食べ行くじゃなくて、私が、うん、あの今日のお昼バターチキンがいいですか、それともマトンがいいですかっていう、
あ、カレー
何カレーなんだみたいな
あ、ね、まあ、まずじゃあそこが、
はい、
あ、ね、明らかにされない段階で
されないまま、
はい、
あの、まあ、カレーが好きだからっていうのを知ってて、ちょっとこう、
はい、
半分笑い話でもありますけど、
はい、
はい、今日はマトンですか、それともまたいつも鶏バターチキンですか、それとも普通のチキンいっちゃいますとか、
はいはい、
サグいっちゃいますっていう、
はいはい、サグ、
ほうれん草、
はい、
サグマトン行っちゃいますとかって言って、
はいはい、
なんかもうとりあえずカレー屋さんに行くみたいなのを作るっていう、
はい
はい、その流れ、ラーメンの選択肢は与えないという、まあ、はい、もう分かってるから、まあね、いいけどさとか言いながらね、
はい、
今日もバターチキンかなとかありますけど、まあそれそういうやつですね。
ですよね、まさに、
はいはい、
だこれはもう、ね、こう知り合い同士、友達同士で、
うん、
一緒に行こうぜっていう時であれば、うん、むしろ気持ちいい流れになる。
そうですね、
はい、
また今日も行くのみたいな
そうね、でだからこれが、
うん、
ある意味悪用もできるとなると、
はい、
はい、実際にじゃあ、ね、悪用されて、
うん、
動かされてしまう、
当然 あるわけですよね、
はいはい、そういうこともあり得ますよね、
うん、それは、うん、気をつけた方がいいですよね。
ですよね。だからカレーを食べに行きたくない人が、
はい、
気がついたら食べに行かされる、ま
あ、それに近いこともあるかもしれないですけど、
は
い
は
い、
ね、はい、それは、はい、ね、食べてみたらそれは大抵は喜びますから。
そうですね、大抵美味しいので、結果論的には OK なんですけど、は
い、いいんですよね、
はい、
ただこうなんかね、ネットワークビジネスに勧誘するみたいな、
はいはい、
これは私よく行く喫茶店で見るんですよね、
お、そういう勧誘シーンが、
はい、で見てると本当にこういう心理学的なテクニックを悪用してるんですよね。
あ、 その前提を作るのを逆に悪用されてるというか、
はい、
ちょっと答えようもんならもう、
はい、
買うのを前提にさせられてるみたいな。
そうなんです。
うん、
ちょっと前にあった、あ、これは巧みだなと最初はこう、うん、すごいなって思ってたんですよね、はい、でも途中からちょっとこれ悪度すぎないかっていう流れになったシーンがありましてね、
はいはい、
まあ、その、まあ、ビジネスで、
はい、
こうコースがあるらしいんですよ、
うんうん、
まあ、A コース B コースみたいな、
はいはい、
でそのコースを選んで、で A コースを選んだらこういうものを売っていく、
うん、
B コースを選んだらこういうことをやっていくっていう、うん、で、まあ、まだそのビジネスをやるかどうか決めてない、契約していない段階ですよね、うん、
はい、
で、ね、するとしたらあえて、ね、言うなら A コース B コース、
うん、
どっちに興味ありますかっていうような聞き方をまずするわけですよね、
うん、
やるとしたらっていう過程で、
うん、
しかもあえてどちらかというならなんていうふうにどんどんハードルを下げて、
はい、うん、やりませんっていう選択肢をなるべく作らせない
ですよね、
うん、
でそこでいやまだ決めてないんでって仮に答えられても、
はい、
いやそれはあえてでいいんですよみたいにさらにこうね、
はいはい、
こう食い下がれますよね、
うん、
でね、A コースみたいにこう答えを言わせるわけですよ、
うん、
でそうするとですねそこで褒めるんですよね。
あ、さすがお目が高いみたいな。
お目が高いですね、
はい、
いや実はですね A コースを選ぶ方の方が少なくてみたいな、うん、そう
巧みですねそれ、
はい、そうなんですよ。でそのおなんていうんですかね、 A コースを選んだことを、
はい、
もう前提と、
はい、
もうそこを逃がさないんですよね。
お、
もうあれだけ仮にとか、
はい、
あえてでいいんですけどなんて言っておきながら、うん、A コースって口に、ね、しようものならもう、
はい、
うわーお目が高いですね。でそのうちなんかちょっと電話一本いいですかみたいにして、でその場で客席で、
はい、
なんか電話かけてるんですよ、
うん、
で明らかに今その目の前で勧誘してる相手が A コースって答えた、うん、その話を電話の別の誰かとしてるんですよ、
うんうんうん、
いやーすごいんですよ今ですね目の前のあれなんですけど、あの A コースがって、いや本当なんですよ、私も信じないの、はいはいはい、お目が高いですよねみたいなことを電話で喋ってるんですね、
うん、まあ、それももちろん作り上げられてるわけですから、
ね、ですよね、
はい、
で電話を切ってで、
うん、
でまた、いやすいませんつい私ちょっと今びっくりしちゃって、こんなねいきなり A っていうね選ぶ人が、いや本当びっくりですよなんて、また、はい、でまたその後話を、
はい、
なんかちょこちょことしていたら、
うん、
その場に、
はい、
別の人が現れて、
はい、
でなんか、いやさっき電話もらっちゃってなんて言いながら、ちょっとあの年配の、
はい、
人がこう現れて、で、その A コースを A コースを監修したのが自分だみたいなことを言って
A コースの監修者が出てきちゃった。
そうなんです。で握手を求めてその人に、
はい、
いやありがとうございますって言いながら、で今度 その、ね、そこで勧誘していた人、
うん、
進めてさっき電話かけた、
はい、
その人が現れた年配の人に、ものすごく恐縮してるんですよね。
はいはい、
なんか、え、いや、何々さん、いや、来てくれたんですか、いや、すいません、なんか呼んだみたいですいません、すいませんっていう、ものすごくこう恐縮してるんですよ。
もう、すごい上の人がわざわざ現れたみたいな感じなんですね。
はい、そういう演出なんですよね。
うん、
で、いや、すいません、なん来ていただいて、でなんかじゃあ私もちょっとご一緒しようかななんて言って、
はい、
その来た人がそこに座って、
うん、
でいや気にしないで進めてよなんて言ってこう話を、
はいはい、
でいや、ね、じゃあちょっとそろそろ失礼するけれども、ね、今後ともよろしくお願いしますねなんて言って帰っていくんです。
うーん、
でいやこのお膳立てされたら
そうですね、
断りづらいよな。
断りづらいですよね。
はい、
はい、
でそれはもう本当うまい例、ね、でただ、 はい、これその後でちょっとこれやりすぎじゃない、
はいはい、
ちょっとこれはあの逆に、ね、警察にこのまま行かれてもしょうがないよねっていう流れがあったのが、
は
い、そのね、いや、 やっぱりちょっともう一回よく考えてみてもいいですかっていう、ね、まあ、よくなりますよね。
なりますね。
でそしたら、
はい、
なんか途端に態度が、うんうん、進めている側の態度がこう、
はい、表現しちゃったんですね。
そうなんですよ、
はい、
でちょっとここまで来ておいてそれはないんじゃないですかみたいに、
はいはいはい、
でさっき何々さんにも来ていただいて、うん、これ自分も立場がないですよっていうような、ね、いや、あの何々さんに来てもらっておいて保留ですかみたいに言い出して、
あ、なんかありそうな流れですけどね。
そうなんです、うん、でこれはもう本当に、ね、脅しに入ってますよね、
う
ん、
そうですね、そこからはね、
はい、だからね、そこまでいったらもう完全に犯罪に、
うん、
でこれ流れによってはちょっと私も、ね、一言隣から言いたいなっていうくらいの、
はいはい、でも隣にで聞こえてしまうぐらいですから、よっぽど演出されてるわけですよね。
ですよね、
うん、
だまあね、そのおちょっと、ね、保留なんてないんじゃないですかっていう脅しの雰囲気に、ね、ならなくて、
うん、
断りづらくて契約するという人も多いんでしょうけど、
うん、そうでしょうね、まあ一回契約 しちゃってみたいな、
うん、
まあキャンセルすればいいかなとかね、いろいろね。
ですよね、うん、
なんでそういうビジネスの場面ではやはり、うん、まあ、こういうテクニックがあるっていうのを知っていて、
はい、
なんかあえてそっち側にこう、うん、言ってもいないように持ってかれてるというのに気づいた場合には、うん、
はい、
いや、まだ買うかどうかは決めてないですよっていうのを、
はい、
その段階で言った方がいいですよね。
ですよね、
うん、
はい、
私も、ホームページというかからホームページから、
はいはい、
まあ、なんかこう依頼があって、
はい、
取材の依頼とかがあって、
うん、
まあ、初めはこうまだ内容がはっきりわからないので、
はい、
詳細とか条件をお聞かせくださいって言って返信すると、う
ん、はい、
あ、今回受けていただいてありがとうございますみたいなので来る時あるんですよ。
ありますね、
はいはい、あるんで、その時はもうその瞬間に返しますね。いや、うん、まだ正式な決定は、
うん、
お返事はまだしていませんと、
はいはい、
内容と、まあ、スケジュールと総合的に判断して正式に返事させていただきますので、うん、
はい、
この時点ではまだお受けするかどうかは、
はい、
未定ということでお願いしますってはっきり記録に残すんですね。
そうですよね。
そこをうやむやにして、
はい、
それに対して触れないで返信してしまうと、あ、
はい、
もうこれは OK だなっていう前提ができてしまうんで。
ですよね、受けた流れになってしまいますね、
うん、そうですね。なので、はい、あれと思ったらもう必ずそこはスパッと、うん、まあ、仕事の場面ではそういうのをしっかりやらないとダメかなと思います。
ですよね、うん、私もそれ両方あります、
うんうん、
失敗した例と、
はいはい
はい、そうやってちゃんと、ね、釘を刺して、その後検討したという、
うん、
その流れに乗せられてしまった経験もありますね、
はい、うん、まあ、どこで断るか、
はい、
やるかっていうですね、そのやっぱり微妙な時もありますもんね。
ですよね、
うん、で最後の方になってきたら、え、ここまでもう巻き込んで、うん、
はい、
ね、やることになっているのでちょっとみたいな、さっきと一緒ですよね。
そうそうそう、うん、ね、もうここまで話が来てから、うん、やっぱりっていう、ね、もう一回検討っていうのも言いづらいなっていう、
うん、そう、もう、え、次の人を探すのはちょっとみたいななって、
うん、
それもまあ、本当なのかそういう手を使っているのかわからないですけども、う
ん、ね、
まあ、仕事であれば気をつけた方がいいですよね。
はい、
うん、
まあ、相手をこう巻き込む、
うん、
できるだけ早い段階で巻き込むというのは、
うん、
一つの手ではありますよね、
うん、はい、そうですね、
は
あ、うん、まあ、悪用はね気をつけた方がいいということですけども、はい、まあ、進め上手の部分で、ね、
はい、
先ほどの電車の例もありましたし、
はい、
デザートの例もありましたし、
欲し
いもの、そこら辺はこう普段のコミュニケーションの中で、はい、
うん、
十分使えるテクニックだなと、
ね、ですよね、
こちらも相手も両方とも気持ちよくなれることですからね、
はい、
うん、
だから少なくとも本当にいいと思っているものを進めていきたいなと、
うん、そうですね、
はい、
でそれをこう相手に気持ちよく行動してもらうというのが、うん、まあ、今回の趣旨かなと思うの で、
はい、ですね、
ぜひ進め上手になれるように、
はい
はい、いくらでもあの、うん、欲しいも送りますから、
はい、ありがとうございます待ってます、
食べていただいてるんで、ね、
はい、はい、
ということで進め上手の行動心理学ということで、はい、まあ、はい、これからねちょっと行動心理学のあたりもいろいろ面白いねネタを発信していきたいなと思ってます
ですね、
はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします、
はい、ということで進め上手の行動心理学ということでお届けしました、はい、本日はどうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。